石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
10月に入り、この番組も9年目に突入という感じですね。
素晴らしいですね。
いやね、毎回毎回ね、こういった話題になるとよくついてるなというところもありつつ、
いや本当に、
ただまあ本当にね、この業界自分も携わっていて感じるのが、まあネタに尽きないと言いますか、っていうところはね、非常にありがたい業界なのかなと。まあ技術的な進化もあれば、ね、まあ法律的なこともあったりもしますし、じゃあ新規参入だね、いろいろとあったりもするというところなので、さまざまな方に来ていただいて、なんとかこうね続けてられると。もちろんリスナーさんがいて反応してくれるというのもありますし、ね、ゲストに参加していただけるというのもありますしね、松尾さんもそうですし、スタッフの方々がいらっしゃるというところはね、
みんな無事に健康でね、
なんとかやられてるというところがありがたいのかなというところです。
ありがとうございます。
で、ね、そんな中、まあ、今週ねニュースがありまして、以前ね、この番組ゲストに来ていただいた、LT の父、尾上製造さんが先日の、まあ、ITU と呼ばれる国連のね専門機関の一つである電気通信分野を担っているところで投票がありまして、見事当選したというところでございます。
おめでとうございます。
ITU 電気通信標準化局の次期局長というところで選挙がありまして、尾上さんは93票獲得し、過半数以上で、まあ、当選したというところです。ね、この番組を来ていただき、おそらく選挙にはね一切関係ないと思うんですけども
まあでも最後そんな話してましたよね。
うん、
正直な男だからっていう話。
うん、そうそうそう、ただね、あれいろいろと、まあ、LTE の父だけあってね、いろんなお話もね聞けてね、楽しかったりもしたのでね、もしね、気になる方がいらっしゃったらね、アーカイブか何かで聞いていただけたらなと思います。いろいろとね、はい、LTE に関する情報といいますか、関してね、かなりぶっちゃけて話していただけたの で、面白い回になってたんじゃないのかなというふうにも思いますし、今後ね、10年目に向けてね、またさまざまなゲストを呼んでいきたいなというふうにも思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
先日発表されたシャープのアクオス10-7を特集します。それでは今週も30分間お付き合いください。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
ハイエンドを継承するミドルレンジ、アクオスセンス7。シャープは9月26日にミドルレンジの最新モデル、アクオスセンス7とアクオスセンス7プラスを発表しました。ハイエンド並みの大型センサーを搭載し、アクオスシリーズ最大の5030万画素での撮影が可能となっています。本日はシャープ株式会社より通信事業本部、パーソナル通信事業部、商品企画部課長清水博之さん、そして事業部長小林茂さんにはリモートでご出演いただき、アクオスセンス7についてお話を伺ってまいります。小林さん、清水さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。番組では6月にアクオス R7 を特集しましたが、ミドルレンジのアクオスシリーズも順当にニューモデルがリリースされています。 まずこちら、まあ、ミドルレンジの市場、ね、結構激戦区になってますけども、シャープとしてはどんな感じで意識をしてますかね。
まあ、当初思っていたよりもさらに競争が激しくなってきててですね、まあ、本当にあの Android のスマートフォンにおいては主戦場がまあこのゾーンになっているかなというふうに思います。日本メーカー、海外メーカーですねもう含めてですね、まあ、百花繚乱というかたくさんのいい商品がまあ並んでいるので、まあ、お客様も選びがいがあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただそうですね、シャープとしては、まあ、アクオスセンス2017年に出してからもうすでに1100万台近いんですかね、1100万台ぐらいの出荷実績があってですね、まあ、今も非常に多くのお客様にご愛用いただいているところですし、私どもとしては、まあ、ここはもう絶対に負けられないぞというふうにまあ思っている商品のカテゴリーというかゾーンになります。
で、今回はアクオスセンス7とアクオスセンス7プラスが発表されていますが、まずはアクオスセンス7についてご紹介いただけますか。
このアクオスセンス7、まあ、一言で言いますと次のど真ん中を目指したスマートフォンです。センスシリーズですね、今小林からも話ありましたけれども2017年に生まれまして、まあ、初めからですね美しい EXO ディスプレイですとか、あとは1週間の電池持ちっていったところをこうアピールしてたりするんですけれども、まあ、そういった便利さですとか楽しさっていうのをハイエンドお使いの一部の方だけではなくってもうみんなに届けたいと、そういった思いで続けているシリーズ、これがアクオスセンスです。で今回このアクオスセンスで、カメラに大きく、まあ、注力したモデルというのがこのアクオスセンス7です。初めにですねハイエンドの技術を継承といったところも紹介いただきましたけれども、ハードウェアそれとソフトウェア両面でですねこのアクオス R シリーズの技術といったところを取り入れています。まずハード面ですけれども、まあ、写真の画質に大きく影響する部品としてイメージセンサーというものがあります。それをこのアクオスセンス7ではもう刷新をしてですね、大きさでいうと 1.55 分の1インチというハイエンドに使われているようなそういった大きさのセンサーになっています。まあ、これを使うことで、まあ、非常にノイズが少なくってこう質感を残した写真が撮れますし、あとオートフォーカスの速度も従来比2倍といったことで非常に速くなっているというのもこのセンサーの特徴です。でもう一つソフトウェアでもですね、このアクオス R7 で培った、まあ、高画質の技術っていったところを、まあ、ProPix 4という名前の画質エンジン、まあ、名付けてるんですが、これをですねこのアクオスセンス7にも取り入れて画質調整の面でも非常に優れたものとなっているというのがこのカメラの特徴になってます。でそこにアクオスセンスで、まあ、今まで評価していただいた機能性能のバランスといったところが組み合わさることで最初に言いました次のど真ん中といったところを目指しているアクオスセンス7となっています。
うん、これセンサーサイズで言うと本当下手すると他社のハイエンドよりも大きかったりするって感じなんですよね。
そうですね、まあ、弊社が調べた限りですと今のところその一般的にはもうハイエンドにしか使われていないようなセンサーのサイズですし、まあ、一部の、まあ、ハイエンドの価格帯のものよりも大きいといったものもございます。
松代さん触ってみて何か感想あります？
私今カメラをちょっと開いているんですけど、何だろうな、私が思っている以上に反応がいいような気はしたかなというところがありますね。
ありがとうございます。そこもですねそのハードウェアを変えたというだけではなくて、はい、使い勝手っていったところも非常にこだわってサクサク撮れる反応の良さですとか、あとすごい細かいんですけどカメラを開いた状態で画面を消した後にもう一度電源キーを押すとカメラの状態で立ち上がってくれるっていう使い勝手に反映しています。
本当だ。
こう旅行とかしてると写真撮ってポケットに入れてでまたすぐ撮りたいっていうことあると思うんですけども、あるある、そういうところにまあお答えしたいという工夫をしてます。
はい、あれですよね、あとその AF の速度も速くなってるんですよね。
はい、こちらもですね、まあ、先ほどお話ししましたけどもこのセンサーだからこそできたことでして、はい、まあ、一般的なイメージセンサーはそのオートフォーカスに使うセンサーというのが画素の 5% 以下というようなところしかなくって、まあ、非常に限られたその操作情報でピントを合わせなきゃいけないというものでした。でそれが今回のセンサーですともう全ての画素、今5030万画素と紹介いただきましたけれども、うん、全ての画素がそのピントの情報を得られるのでですね、まあ、暗い場所でも素早くピント合わせられると、そういったものになってます。
あとデザイン的にもなんか かっこよくなりましたよね。
ありがとうございます。これもですね、夏に発表しましたアクオス R7 とですね、そのまあデザインランゲージといいますか、そのアクオスってこういう見た目というのを合わせていきたいといった考え方から、このカメラを真ん中に持ってくると、そういったデザインを取り入れています。
なんかまあ R7 もありこれもありっていう感じで、なんかだいぶパッと見た感じアクオスだねっていうような雰囲気になりつつありますよね。
そうですね、まあ、これはできるだけもうそのイメージがつくまで続けていきたいなというふうに思っています。
これ相当やっぱりカメラ自信ある感じだと思いますけど、どんなシーンで他社に負けないいい感じの絵が撮れますかね。
もうあらゆるシーン、暗いところ明るいところ、人料理いろんなもので撮ってですね、毎週毎週改善を加えているんですけれども、まあ、特に違いが出るかなというのはやはり暗いシーンですね。夜景ですとか、あと意外と部屋の中って薄暗いので、そういったところでのその質感の出具合といったところでは、まあ、頑張れてるのかなというふうに思います。その夜景と申しましたけれども、あのナイトモードっていうのがスマートフォンにも搭載されているんですが、そのナイトモードにもそのハイエンドの技術というのを入れておりまして、これもちょっと難しい話ですけれども、あのローレイヤーというですね、あのローデータ、撮影した時の生のデータから最終的にはこう変換して圧縮して絵として画像として吐き出すんですけれども、その最初のローの状態で撮った夜景を合成するといったことをしておりますので、非常にこう白飛びなんかも抑えられながらノイズを抑えた夜景が撮れると、そういった、ナイトモードも搭載しています。
結構その辺の考え方とか処理っていろんなメーカーが同じタイミングで言ってますよね。
そうですね。
やはりみんな考えること一緒なんですかね。
そうなのかもしれないですね。はい、
やっぱりいろいろとね、絵をどうやって綺麗にするかってことをね突き詰めていくと、多分ね世界中の開発者は同じようなゴールに向かっていくんだなって感じがしますね。
まあ逆に言うと、そのグローバルのところからしっかりと遅れず最先端のところにいられているのかなというふうにも思います。
これあの発表会とかでもまあ出てた作例として、なんかバーのカウンターにグラスが置かれてる写真とかあるんですけど、
はい、
これっていうのは多分ねウェブの媒体とかでもいくつか出てたりもすると思うんですけど、どういったところを見るとおすごいなと思えるんですかね。
具体的に言いますと、はい、そのバーが置かれている机、
はい、
机の木目の質感がしっかり残ってるですとか、うん、あとはグラスの中に氷があると思うんですけれども、うん、その氷のツヤ感ですとか、うん、そういったところに違いが出てくるかなというふうに思っています。まあ、今までのものだと物理的にあの集められる光が少ないので、どうしても電気的に信号を増幅する必要があって、その結果こうノイズが増えてですね、質感が失われてしまうということが起きてたんですけれども、その大きなセンサーによって先ほど の, その物理的な光の量というのが増えるので、ノイズも減らせると、そういった良さがあります。
これだから写真の仕上がりよりもずっと暗い場所で撮影されてるんですもんね。
あ、そうですね、その写真見るとすごく明るく見えると思うんですけれども、まあいわゆるもバーですね、バーイメージされると暗いと思うんですね。そこで撮って、まあ、こんなに明るく撮れると。
でもそんな暗い中でもこれグラス見て私思ったんですけど、はい、指紋がついてるじゃないですかグラス。
あ、そうですね、
これまでくっきりこんなに映るんですね。
はい、これも今までのものですと、先ほどのノイズって言ったところから画質調整の時にどうしてもノイズを減らそう減らそうという調整をするので、そういった細かい指紋ですとかそういったのはもう消えてしまうことが多かったんですね。でそれをこの質感指紋までくっきりと残しながらノイズが減らせるというのがこのハードウェアとソフトウェアの成果かなというふうに思います。
あと花火の写真とかも結構すごいですよね。
あ、そうですね、これも先ほどご説明したあのナイトモードですね、そのローで合成したナイトモードというところで花火はくっきり明るく撮れてますし、で後ろの夜景っていったところは浮かずに白飛びせずにしっかりと締まった写真になっていると。
これちょっと多分ポスターみたいなぐらい綺麗なので、スマホで撮ったって言われないと分かんないかも。
いやいや本当、まあだからあとね、都内の夜景もかなり綺麗な感じですよね。
はい、そうですね、
うん、
まあ、あとはあの人の顔の写真とかもあると思うんですけれども、はい、そこでもですねそのアクオス R の技術っていうのは取り入れていまして、顔のパーツごとにですね分けて最適な画質処理をしていると。我々はそれをセマンティックセグメンテーション技術っていうふうに言っているんですけれども、目とか肌とかっていったところをしっかりと見分けて最適な画質処理をしているといった技術も入っています。
他にこれ電池の持ちとか結構良くなったりもするんですよね。
そうですね、 お話の中でその必要十分なバランスの取れた機能性能といったところをお話ししましたけれども、まあ、電池持ちにつきましては使い方によりますけれども1日1時間のご使用でしたら1週間持つっていう電池持ちですとか、あとは動画再生でしたら最大23時間再生いただけますので、まあ、あの今までアコースセンスといえば電池持ちって言ったイメージも持っていただいてるかなと思いますので、そこは引き続きですね、このカメラが大きくなったからといって、まあ、おろそかにすることなく今まで期待されるところというのは引き続きバランスをまとめています。
やっぱりディスプレイの制御大きいんですか？
そうですね、あのイグゾーディスプレイというのが、まあ、シャープの代名詞といいますかいったところになっておりますけれども、今回もあのイグゾーオーレットディスプレイ、イグゾーの有機 EL のディスプレイを搭載しておりまして、最大 1Hz からですね最大 60Hz までそのコンテンツに合わせて可変駆動と我々呼んでおりますけれども、その画面の書き換えを細かく制御することで電池持ちを良くすると、省電力にするといった技術が入っています。
顔認証に関してはマスクも対応したって感じですよね。
はい、こちらあのシャープとして初めてなんですけれども、マスクをしたままでもロックの解除ができる顔認証にも対応しています。これはあのエンジンをですね新しくしておりまして、このマスクをしてない時に比べても遜色ない精度、まあ、数値で言うと他人受け入れ率っていうのが1個尺度としてあるんですが、それも 0.002% と言った数字で、まあ、10万人に2人しか、まあ、他人で突破できないというような強固なセキュリティになっています。
これあれですよね、とはいえやはりまあ円安等といろいろやってコストを維持するって大変ですよね。
そうですね、やはりその今の経済環境といったところの影響は、まあ、あの受けてないというのはまあ嘘になってしまうので、まあ、そこをどれだけ抑えられるかというところで努力をしております。カメラの話しておりましたので、はい、そこで例を出しますと、はい、Sense6 あの去年の機種では望遠カメラがついた、三眼トリプルカメラでした、はい、では今回はその望遠を廃止してツインカメラといった構成にしております。で、まあ、これによってコストダウンといったところもしている部分もあるんですが、だからといってそのズームが弱くなったわけではなくてですね、この 1.55 分の1インチの大きなセンサーを使うことでズームしても今までのセンス6よりも綺麗といったことができていますので、まあ、性能とそのコストといったところをまあ両方良くすることができているのかなというふうに思います。
でもう一つ、アクオスセンス7プラスといったものがありますけど、こちらはどういった違いの商品なんでしょうか？
アクオスセン7プラスはですね、まあ、一言で言いますと動画のために生まれたスマートフォンというふうに私たち言っております。あの今ですね、家の中ですとか電車の中ですとか、あとお風呂の中ですとか、もう時間場所問わず動画を見るというのがまあ普通の世の中になっているかなと思いますので、これをまあよりみんなにいい体験を提供したいといったところからこのアクオスセン7プラスを開発しております。でそのために今こだわったのが映像と音という2点なんですけれども、映像につきましては、滑らかさといったところに着目をしています。まあ、普通の映像コンテンツというのはですね、まあ、パラパラ漫画のようなもので1秒間24枚とか30枚っていうフレームを再生しているんですけれども、それをですね今回初めて搭載した専用の LSI、まあ、プロセッサーを載せることで最大5倍のコマ数ですね、パラパラ漫画が5倍滑らかになるといった技術を搭載しています。これをシャープのイグゾーオレットディスプレイ、これも4倍速対応しておりますので最大 240Hz で駆動するんですけれども、それで非常に滑らかに再生することができます。例えばシーンで言うと、まあ、サッカーのゴールキックなんかするときに蹴った瞬間にカメラをグワーッとこう左右に動かす、あのパンって言いますけれども、そういうシーンでですね特に違いが出まして、今までで言うとそのパンした瞬間にこうガガガガガガッとこう映像がカクつくっていったところが、まあ、お気づきの方もいらっしゃるのかなと思うんですが、それがですね、まあ、最大5倍滑らかに綺麗に見られるというものになっています。
これやっぱり動画のニーズって結構あるっていう認識なんですよね。
そうですね、まあ、私自身もあの毎日と言っていいほどスマホで動画を見ておりますので、まあ、調査していてもですねそういったニーズというのは大きく出ているというふうに思っています。
確かにね、自分もなんか最近調べ物があったらとりあえず一回 YouTube にかけてみるとか、スマートフォンで動画を見ると いうのは事実かなという感じですね。ただこれプラスはソフトバンクオンリーなんですよね。
はい、そうですね。あのソフトバンクさんの今限定モデルといった形にさせていただいております。
ねえ、やっぱり他のキャリアも欲しいなとかね、自由に欲しいなって人もいたり、
なんかもったいない気もしますけど、
そうですね、
センスプラスS みたいな出るしないですかね。
無理やり感が
今のところ、まあ、予定はしておりませんけれども、まあ、お客様のお声を聞いて今は何とも言えないという形ですね。
まあね、いろいろな選択肢が欲しいと思いつつ、ね、キャリアとしてはやっぱりね、自分のキャリア選んで欲しいというところもあるので、まあ、そのあたりのせめぎ合いかなという感じですかね。はい、実際これアクオスセンス7、センス7プラス発表してなんか一般の反応とかってどうでしたか？
そうですね、あの私が今までセンスシリーズ発表してきた中で一番あの評価いただいているかなというふうに私自身は感じておりまして、でその評価の点は、まあ、先ほどのお話の中にもありましたけれども、その R シリーズとのこう親和性といったところが非常に評価いただいていて、デザインですとかそのカメラのところといったものがですね、評価いただいているなというふうに思います。
これ今回ここまでカメラ進化させちゃうと来年のモデルとか大変じゃないですか？
そうですね、次のモデルに向けて、まあ、あのまだまだできることあると思いますので、はい、そこは、まあ、なんと言うんでしょう、慢心せずよりこう皆様にいいもの、便利さ、楽しさっていうのを届けていけるようにしていきたいなと思っています。
これまあシャープの場合さらにまあウィッシュシリーズもありますけど、その点こうセンスとウィッシュって今後どういう位置づけになるとかってあったりしますか？
ウィッシュシリーズについては、まあ、我々の私たち の, そのベーシックなシリーズというふうに位置づけておりまして、はい、まだまだそのスマホを初めて買う方っていうのもいらっしゃると思うんですね。そういった方にとにかく選びやすくですとか、あとはそのエシカルといった新しい提案もしておりますので、そういった環境配慮ですとか地球のためにと、そういったところに共感いただける方にそのウィッシュシリーズをご提供していきたいと思っています。で、センシリーズについては老若男女問わずですね、まあ、全ての方にお勧めできる、まずこれを買っておけば間違いないといったところを目指しているのがセンシリーズです。
やっぱりまあメーカーとしてはまあ最初ウィッシュでセンスに階段を上がってきてほしいなという感じですよね。
それはぜひ、はい、そうしていただきたいなというふうに思います。
でそんな中、まあ、センスの上が、まあ、R という感じになって、まあ、20万円近くなっちゃうんですけど、やっぱりその R とセンスの間の商品群っていうのは結構難しくなってきてる感じなんですかね？
そうですね、結構あの難しいゾーンになってますね。実際あの商品を見ていてもですね、あのお客様の購入手法も実際残価が設定されるような購入方法が、まあ、一般的になったりとかして、ちょっとその値段帯に応じてはこうなんて濃淡があるとか、このこれぐらい出すんだったらもうあの半額返してもらう前提でもっといいやつがいいとかですね、まあ、そういった形でちょっとニーズがなんて言うんでしょうね、通常で言うと値段とそのお客様の価値がこう比例関係になってないというか、こうなんかあの曲線になっているのはもう事実でして、まあただあの今石川さんおっしゃった内容っていうのは、その例えばアクオス R7 とセンス7プラスの間って結構空いてるように見えてるよねっていうのはおっしゃる通りでございまして、まあ本当にあの商品を出しながらお客様との対話の中で必要であれば、まあそこに商品を届けていくというのも、今年は残念ながらアクオスゼロのシリーズはありませんけども、まあ、ちょっと前はゼロシリーズがそこにハマっていた商品かなというふうに思いますし、まあ、今後も考えていきたいなというふうに思います。あの決めつけはありませんので、シャープは比較的フレキシブルな会社なので、あの今後も幅広く視野を広く持っていきたいなというふうに思っています。
マッチロさん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
前半の方に次のど真ん中っていう言葉が出てきていて、ああなるほどって思ったんですけど、やっぱりその次のど真ん中を目指していくっていうことは、毎回毎回誰にとっても持ちやすい使いやすいスマートフォンっていうことを多分あの言っていきたいのかなというふうに思ったんですよ、私は。なのでそういった意味でも、まあ、確かに持ちやすいさっていうか、そういうのはあるのかなって思ったのと、あとそのアクオスといえばこうだよねっていう、こう見た目の部分での定番化っていうのを まあ、考えた時に例えば iPhone って見たら分かるじゃないですか、あこれ iPhone だなっていう、うん、なんかそういうものがこう Android の中にもやっぱりあるとより持っててそれもアピールの一つにもなるだろうし面白いかなって思ったので、なんかそれはこの先どんどん続いていくことがちょっと面白いかなと思いました。
そうですね、ね、他のメーカーはねカメラいっぱい増やす方向にあるのにね、シャープはどんどん減らしてきてるっていうのも、ね、なかなか面白いなというところありますからね。最後にリスナーに向けてメッセージをお願いします。まずじゃあ小林さんからいきましょうか。
今松代さんおっしゃっていただいた次のど真ん中っていうのは、まあ、私どもまあ最高の普通とかですね、あの思って作ってるんですね。なので次はこれが本当にスタンダードのど真ん中なんだよっていうふうにまあ申し上げてるんですね。まあ、あの清水がいろいろ難しいことを説明しましたけど、そのディスプレイについてもですね、このカメラのイメージセンサーにしても、まあ、文字通りクラス越えしてまして、まあ、あの他の同じゾーンの商品とはちょっと比べると、まあ、やっぱりちょっと違うものをつけているというか搭載してますし、まあ、自信を持ってお届けする商品なんで、まあ、ぜひともですね手に取っていただいてアクオス久々になんか見てみるかというふうな反応がお客様から返ってくることをですね大変期待しております。はい、
じゃあ清水さんお願いします。
そうですね、まあ、今少しご紹介したそのマスクの顔認証ですとかそういった使いやすさといったところも非常にこだわっております。今回ご紹介できなかったのはそのサイズ感ですとかそういったところも非常にこだわって本当にこうみんなに便利さ楽しさっていうのを届けたいというふうに思っておりますので、今小林からもありましたけどぜひお手に取って見てみていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはシャープの小林茂さん、清水博之さんでした。以上特集、ハイエンドを継承するミドルレンジアクオスセンスセブンでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
現在調整中です。
なおこの番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。 See you.